恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
おはようございます。私たちは何とかして多くの方々にイエス様のことを知ってほしいと願っています。イエス様に出会ってイエス様の救いを経験してほしいと願っています。そのためにはより多くの人々とこの接触する点、接点が必要なわけです。そういう意味で音楽っていうのは良い接点になり得ます。またこの教会にはいろんな接点が用意されていまして、とても感謝です。この礼拝だけではなくて家庭集会とか子羊クラブとかアワナクラブとか、またたくさんの小さなグループ、小グループ、20以上の小グループが活動しています。また近くこのパソコンサークルによって教会のホームページが開かれる、そういう準備が始まろうとしています。やっぱりこの時代、多くの人たちがインターネットによってこのいろんな情報をですね、得る時代ですから、もう日本中の多くの教会でこの教会のホームページが開かれてますので、内灘も負けてはならずとですね、ホームページが開かれるわけです。それもまた新しい伝道の機会、接点を見出そうとする試みなわけです。さて、私たちはヨハネの福音書 4章をずっと学んでいますが、この4章でイエス様は一人の水を汲みに来たサマリアの女性と水という接点で出会われたのです。そして水という接点から始まって、次第に話が深められていって、ついにその人は命の水を持つ者に、与えられる者に、すなわち救いを経験する者になるのです。私たちも与えられているさまざまな接点を用いてイエス様を紹介していきたいわけですが、しかしいろんな接点の中で最も大切なものは、教会にいろんなプログラムである以上に、実はあなた自身という存在です。あなたという存在が、あなたが置かれた、あなたが使わされた、そのところであなたが出会う人々にとって最も雄弁で有力な証のための、イエス様を紹介するための接点になるのです。そしてイエス様はこのサマリアの一人の女性とゆっくりと話し合い、語り合い、教える時間を取られました。イエス様にはわずかお働きの時間は3年半しかなかったんですが、しかしそんな中でこうした一人の女性とゆっくり時間を取っているということは驚くべきことです。そして今度はこのサマリアの女性がイエス様に出会った、その喜びを伝えるために町へ引き返して、その町の人々に出会ってイエス様を紹介しました。すなわちイエス様もサマリアの女性もイエス様を紹介する、証しする相手を持っていたのです。皆さん、イエス様のことを紹介する相手がいますか？おかしなことなんですが、イエス様を信じてクリスチャンになってクリスチャン生活を長く続けるうちに、だんだん交わりが清められすぎて、クリスチャンでない人との接点が、接触するところがどんどん少なくなって薄くなって、気がついてみるともう会うのはクリスチャンばっかり、教会の集会や奉仕や交わり、そればっかりになってしまって、イエス様を紹介する友達がいなくなる。教会にこういう人ばかりが増えてきますと、一見教会のみんなが教会を愛して、 教会の集会や奉仕や交わりに熱心な、ああ、いい教会だなと思うかもしれませんけども、実はバランスを欠いた教会になってしまっているのです。沖に出て、網を下ろして、漁をするはずの漁師たちが、沖に出るのをやめてみんな岸辺に並んで、魚が波に押されて岸に打ち上げられないかね、慌て者の魚が飛び上がって岸に飛び込んでこないかね、と漁師たちがずっと岸辺で待っていたら、この漁師は食いっぱぐれるわけです。あんまりいい漁師ではありません。私たちがもしそういう状態になったら、イエス様は全世界に出て行って、すべての作られたものに福音を述べ伝えなさい。出て行きなさいとですね、教えられたわけです。ですから、クリスチャンが教会、またクリスチャンの交わりっていうその枠の中にだけ留まって出て行くことをしなかったら、この世の人々、イエス様を知らない人々との接点を失ったら、私たちは、証ができないわけです。ですから、クリスチャンは、この家庭と、教会と、そして置かれているその社会って言いますか、職場や、その地域や、そういう部分においてですね、バランスを持つ必要があるわけです。家庭は本当に大切です。家庭をないがしろにしないように。でも、教会、とっても大切です。教会に様々な働き、また集会に出て、奉仕すること、恵まれること大切です。しかし、あなたが置かれているその地域、社会も、またあなたの職場、それも本当に大切です。この三つのもののバランスを上手に取ることをぜひ学んでいく必要があります。さて、イエス様と出会って、この方こそ、待ちに待っていた救い主キリストだと知ったサマリアの女性は、もういても立っても折れない気持ちになって、一刻も早くこのイエス様のことを町の人々に伝えたい、知らせたいとですね、水瓶を置いたまんまで駆け出していきました。この女性はイエス様から、さああなたは私がキリストだと分かったんだから、今度は出て行って町の人たちに証しなさい、伝道しなさい、クリスチャンは証人なんですよと命じられたわけではないのです。また、イエス様のことを他の人たちに伝えると、何かいいことがあるから、得になるから、そのことをしたわけでもないのです。なぜこの女の人は、水瓶を置いたまんま、喜んで町の人たちのところに駆け出していったのか。その動機は、誰かから言われてでも、何か得になるからでもなくて、動機はただ一つ、喜びです。29節、前に見たところですが、来て、見てください。私のしたこと全部を私に言った人がいるのです。この方がキリストなのでしょうか。皆さん、もしも今日の礼拝の特別プログラムとして、子供たちの賛美だけじゃなくして、私のしたこと全部というですね、映画がここで上映されるとしたら、私のしたこと全部、まあ、今日は私が学びたいのって牧師のしてきたこと全部っていうですね、映画がここで上映されるとしたら、私が生まれてから今日に至るまでの人に隠れてしていたいたずらや盗みや意地悪や本当にですね、恥ずかしいいろんなことがですね、誰かによって盗み取りされていてここで映され始めたら、そしてそれだけではない。私が口で語った恥ずかしい言葉が全部録音されていて、これ映像と一緒に流れたら。それだけじゃない。私の心の中で考えていたことまで、私の心で思い描いた映像まで全部ここでバッチリと映し出されたら、もう私は、すぐにその映写の機械をですね、もう、止めようとするでしょう。やめてくれとですね、言いたくなるかもしれません。皆さんは結構楽しいでしょうね。それを見ながら、へえ、こんなことやってたのとですね、 牧師って言ったってこんなことやってきたの、こんなこと考えてたの、幻滅、がっかり、ああそんなもんだと思ってた、いろんな声がですね聞こえてくると思うんです。愛想を尽かしてそんな人とは知らなかったと私を遠ざけるようになるかもしれません。しかし皆さん、イエス様はこの女の人の全部、私のしたこと全部をイエス様は知っておられたのです。そしてその上で幻滅、がっかりとはおっしゃらなかったわけです。私のしたこと全部を私に言ったその方は、知った上で、すべて分かった上で、私を愛し、私を受け入れ、私を許し、私を認め、私を友よと呼んで優しく取り扱ってくださった。このサマリアの女性は、今、そんなイエス様との出会い、そんなイエス様との出会いによって、もう喜びに溢れているわけです。その感激、その出会いの喜びが、彼女をして町の人々への元へと走らせたわけです。私たちも、あなたは証人ですよ。クリスチャンはみんな、他の人たちにもイエス様のことを伝えるはずの証人なんですよ。いつでも心に備えをして、聖書に関心のある人、教会に関心のある人に、あなたも自分の証、体験談ができるように準備していなさいと、耳にタコはできるぐらい聞くんですけど、でもできない。私はそんな器ではないし、私が話しても人は聞いてくれないし、無駄です。無理です。そんなのは虚しいことですと、私たちは考えてしまうのです。しかし、サマリアの女性は、誰からも何も言われなくても、イエス様と出会った、その喜びのゆえに、走り出したのです。このことを一つの例えで、お話ししたいと思うのです。もう何ヶ月も前のことなんですが、私のもとに、松井陽子さんだと思うんですけど、陽子さんいらっしゃいます？松井陽子さんからだと思うんですが、ちょっと変わったですね、飴がのお裾分けということで届いていました。ちょっとお見せしましょうかね。こんな飴が届いてたんです。こんな風に書いてあります。ベータカロチンとビタミン B 群でほうれん草飴。皆さん食べたいと思います？えらい長いですね。見るからに、こう、なんていうか、こう読むだけでまずそうっていうの味、感じ。ベータカロチンとビタミン B 群でほうれん草飴。なんじゃこれと思ってですね、引き出しの中に入れたまんまにしばらくしておいたんです。ところが、しばらく経ってハイエナの私はちょっと口にが寂しくなってですね、何か口に入れたいなと思って探ったんですけど、他に 何もなかったんで、これを仕方なしに口に入れたんです。なんとも言いようのないって言いますか、これまで食べたことのない味、変な味なんです。しかし二口三口舐めているうちに目が輝き出したと思います。きっとうまい、とっても気に入っちゃったわけです。もうこの一口でですね、この飴にですね、私はハマってしまいまして、その後また見つけまして、ベータカロチンと食物繊維でトウモロコシ味、見るからにまずそうですけど、これまた試してみると、またこれが何とも言えない不思議な美味しさなんです。さらにまたミルク味のも見つけてですね、このね、三部作、まあですね、今や私はベータカロチン飴の伝道者になりました。先日長野に行った時にも、実はこの飴をたくさんカバンの中に入れまして、 行く先々でですね、イエス様の話と同時にベータカラチンアメのですね、紹介をしたんです。そしてみんなに配って歩いたんです。なぜそんなことを私はしてるんでしょうか。味覚糖株式会社から宣伝料をもらってるんでしょうか。いいえ、味覚糖から何にももらってません。誰からも何にも言われないんですけど、一銭も宣伝費をもらってないんですけど、でも私はちょっとこれ食べてよと言って食べてくれる人の顔を見るのが楽しいんです。最初不思議な顔をします。そのうちに目が輝いてきて、不思議な味、おいしいんじゃない、おいしいとですね、ね、ゆきちゃんどうでした。先々週ですかね、ちょっと試しましたけど、ちょっとハマりました。でもその後くださいって来ないけどそうなんです。私は自分のこの経験を他の人にも味わってもらいたくって、いつもですねポケットの中にこれを忍ばしているわけです。今日の礼拝後思い出してて覚えてて、ちょっと私も試してみたいなと思った人がいたら、先着8名様ぐらい私のところに申しててください。差し上げます。でも約束は、私の目の前で口に入れてくださいね。帰って食べるなんて言わないでください。私の楽しみがありませんので。そうなんです。誰からも何も言われなくても、私は他の人にもこれを味わってもらいたいわけです。証っていうのはまさにそういうことなんです。さて39節、さてその町のサマリア人のうち多くの者が、あの方は私がしたこと全部を私に言ったと証言したその女の言葉によってイエスを信じた。この女性の言葉によってイエス様を信じたんです。ああ、イエス様って素晴らしい方なんだね、すごい方なんだねと彼らは分かったんです。でもそれで終わりませんでした。40節、そこでサマリア人たちはイエスのところに来た時、自分たちのところに滞在してくださるように願った。そこでイエスは2日間そこに滞在された。ああ、どんなにこの2日間はサマリアの人たちにとって幸いな時間だったでしょう。ゆっくりとイエス様ともう夜を徹して語り合い、イエス様から様々に聖書を開いていただいて解き明かしてもらったわけです。実に幸いな2日間が終わって、41節42節、そしてさらに多くの人々がイエスの言葉によって信じた。そして彼らはその女に言った。もう私たちはあなたが話したことによって信じているのではありません。自分で聞いてこの方が本当に世の救い主だと知っているのです。皆さん、ここに素晴らしいですね、変化が見えます。すなわち39節では、その女の言葉によってイエスを信じた。ところが41節、イエスの言葉によって信じた。この変化が大切なのです。人の言葉で信じた、そこはスタートでしょう。でも今度は直接イエスの言葉によって信じる。そして信じた人たちはさらにそのことを強調するかのように、42節の言葉を女の人にぶつけるわけです。この42節の言葉は、せっかく最初に教えてくれた女性に対して失礼な言葉でしょうか。この話を聞いて、この女の人はこんな風に考えたでしょうか、こう言ったでしょうか。まあ失礼な、最初に私が教えてあげたからあなた方は知ることができたんでしょ。もし私が教えてあげなかったら、イエス様はそのまんま井戸のところから次のところへ移動していたんだから、私への感謝を忘れないで、失礼なこと言わないでと言ったでしょうか。いいえです。実はこの町の人たちが女の人に言った言葉は、イエス様を紹介する者に対する最高の言葉なんです。例えばさっきのカロチン飴ですけども、このベータカロチンのトウモロコシ味おいしいよ。最初食べるとね、このコーンポタージュの味がして、口の中いっぱいにポタージュのですね、味がふわーって広がるんだから。そう聞くだけで皆さんは そう、わかった。それは美味しい飴なんだね。うん、よかったね。美味しい飴で。で、終わったとしたら、私ちょっとがっかりです。じゃあ、私も食べてみたいと言って食べて、そして食べた後で、もう私は、あなたが食べて美味しいということで、その飴が美味しいというだけじゃありません。私は自分で食べて、自分の舌で味わってこれが本当に美味しいと分かりましたと聞くと、そうでしょうと嬉しくなるわけです。そうなんです。信仰には三種類の信仰があると言われます。第一の信仰は教え込まれた信仰です。教会学校やアワナクラブ、様々な教会の集会に出て、聖書のことはよく知っています。暗唱聖句もたくさん覚えています。聖書物語ももう他の人に話ができるぐらいたくさん覚えています。でも、聖書の言葉が知識としてとどまっているだけで、それが本当に自分のものになっていない。自分の日々の生活の中でその聖書の言葉が実際に生きて働くっていうことがない。この聖書の言葉で生きるっていうことがなくて、ただ知識としてとどまっているだけ。これはただ教え込まれた信仰の段階です。また第二番目に合わせる信仰というのがあります。例えば子供たちは、父ちゃん母ちゃんがクリスチャンだから仕方なしに引っ張られて教会に来る。そしてみんなと一緒に礼拝、あ、長いな、我慢できないな。でも仕方なしに教会に来ている。なんだか見ているとイエス様を信じているようには見えるんだけど、ただ親に友達に合わせてるだけ。もうこの合わせるっていう必要、外圧がなくなると、例えばどっか遠くに行くとかですね、親の干渉がなくなるようなところに行ってしまうと、もうせっせとこのレインコートを脱ぐように信仰さえも脱ぎ捨ててしまう。ただそれは合わせているだけだったから。しかし3番目の信仰は自分自身の信仰です。最初は教え込まれた信仰かもしれない、合わせるだけだったかもしれない。ところがある時、何かのきっかけで、あ、今自分が教えられている、今覚えているこの聖書の言葉は私のこんなことを言ってるんだ、あ、イエス様は私に向かってこのことを語っていらっしゃるんだと、突然のように聖書の言葉が自分に対する言葉として響いてくる。例えば、今まで何度も人間は罪人だと知っていた。私も罪人だと認めていた。でも全然その罪っていうのが実感がなかったのが、突然のように、あ、これが私の罪なんだ。このことのように神様は悲しみ、神様は本当に痛んでいらっしゃるんだ。この罪が私の人生をダメにしていくものなのだ。とてもその自分の罪が辛く痛く悲しく思われて、しかしそんな時です。あ、この辛い痛い嫌な自分の罪のためにイエス様が十字架に代わりに死んで私の受けるはずの罰を受けてくれたんだ。だからこの罪をイエス様は許して清めてくださるんだ。よかった、嬉しいなぁと、十字架のイエス様のお話が自分のこととして実感されて信じられる。そうすると心からそのことが喜び感謝となって溢れ出てくる。そうなんです。自分自身で信じる。サマリアの人々の言葉、42節の後半、自分で聞いてこの方が本当に世の救い主だと知っているのです。この自分で聞いて、文語訳聖書でこの42節を読んでみるとこうなっています。かくて女に言う、今我らの信ずるは汝の語る言葉によるにあらず、親しく聞きて、これは真に世の救い主なりと知りたるゆえなり。親しく聞きて、いい訳だなと思います。親しく聞きて、リビングバイブルという非常にわかりやすく訳してくれた訳で、この42節読んでみると、そういう人々は女に、もう私たちはお前さんが話してくれたことを聞いたから信じてるんじゃないよ、この方の言われることを直に聞いたからさ、 この方こそ本当に世の救い主だと言いました。さあ、自分で聞いて、親しく聞きて、直に聞いて、このことが大切なわけです。皆さん、今朝、今皆さんは今私の説教を聞いてくださっています。私の説教を聞いてくださっているということは、それはちょうどサマリアの女性が町の人々に伝えているということにあたります。すなわち、私の説教っていうのは、私自身が約2週間かかって御言葉と組み打ちしながら、私自身が主から親しく聞いて恵まれて教えられたことを今礼拝でお分かちしているわけです。すなわち、私が親しく聞いた言葉、それはあなたが親しく聞いたこと、聞くことの代用には代わりにはならないのです。私がいくらほうれん草飴を食べても、ああ美味しいと言っても、皆さんがそれで美味しくなるわけじゃないんです。わかります？ああ牧師さんが美味しいんだったら、うん、食べなくったって美味しい、そこまで言ってくださいますか？やっぱり私も食べて美味しいと感じなければ。今日は一生懸命これ宣伝してるみたいですけどですね。どうしてもご自分で親しく聞くということがなかったら、これはただ39節でとどまっていることになります。ヘブル書の4章の2節、そのアウトラインの6番のところに書き出しておきました。こうあります。ヘブル書の4章2節。福音を説き聞かされていることは、私たちも彼らと同じなのです。ところが、その聞いた御言葉も彼らには益になりませんでした。御言葉がそれを聞いた人たちに信仰によって結びつけられなかったからです。いくら聞いても益にならない聞き方っていうのがあるのです。なし、聞いてもそれを自分自身に結びつける、信仰によって自分自身に結びつけるという、自分で聞いたことを自分に適用する、聞いたことを自分でやってみる、聞いたことをさらに調べて自分で確認して自分で納得して自分で信じるということなくしては聞いていることが益にならない。なんとなく聞いているうちは恵まれたような気になるんだけど、それでおしまい。ではどうすれば具体的にはイエス様に親しく聞くっていうことができるんでしょうか。二つのこと、もう基本中の基本なんですけど、この二つしかないと思うのです。第一は、ただ聞くだけじゃなくって、あなた自身が聖書を開いて、あなた自身が聖書に聞き、聖書を通して、実は神様は聖書を開いて読んでいるあなたに今日語りかけている方なのです。今あなたに、聖書を読んでいるあなたに語りかけている神様の言葉をしっかり今日受け止める。人の働きの17章11から12に出てくるベレアの町の人たち、7番目の1のところに書き出した言葉です。ここのユダヤ人ベレアの人々は、テサロニケにいる者たちよりも良い人たちで、非常に熱心に御言葉を聞き、果たしてその通りかどうかと毎日聖書を調べた。そのため彼らのうちの多くの者が信仰に入った。その中にはギリシャの求人や男子も少なくなかった。皆さん、説教を聞くと、ぜひその後、皆さんの今度は責任です。聞いたことは果たして本当にそうかどうか、あなたが今度は調べる番です。説教ではほんの短い箇所しか読まれないし、その短い箇所から語るだけです。ですから、その前後関係、自分でよく見て、それに関する他のところも一生懸命調べて、あ、本当にそうだ、本当に言われている通りなんだと自分で確かめるということがベレアの人たちのしたことで、それがベレアの人たちの良い人と言われるゆえんです。 パウロほどの先生が語るんですから、パウロほどの先生が言うんですから、もうそのまんま鵜呑みにしていいでしょう。いいえ、パウロがいくら語っても、それを鵜呑みにしたんでは自分のものにならないのです。ただ、聞いただけの、合わせるだけの信仰でとどまるわけです。どうしても、本当にそうかな、と、聖書に当たる必要があるのです。そして第2番目に、あなたがすべきことは、聖書で神様が今日あなたに、あなた自身に語りかけてくださって、恵んでくださった、教えてくださった、また深く探ってくださった、そのような言葉を持って、今度は、あなたが神に親しく語りかける。神があなたに親しく語りかけてくださるんです。その語りかけてくださったお言葉を持って、その発見した御言葉を持って、真理を持って、今度は、神様、あなたは今日私に、この新しいことを教えてくださいました。感謝します。と、今度はあなたが語りかける。すなわち、祈りを持って、神に親しく語りかける。神に応答する。皆さん、どうしても私たちが、本当に生き生きとした信仰を持ち、本当の意味でイエス・キリストと出会うためには、この二つのことが、すなわち、この循環が必要なのです。そのアウトラインに絵を描いておきました。神は聖書を通して確かに今も語りかけてくださいます。聖書を開くときに神様どうぞ今日読むところから私に語りかけてくださいという祈りを持ってぜひ期待を持って開いてみてください。神様はあなたに必ず語りかけてくださいます。語りかけられた言葉を持ってぜひ神様に応答してください。お祈りっていうのは、ただ自分の願い事をずらずらずらずら並べることではないのです。まず、神様に聞いて、聞いたことを思って神に応答する神様との対話なのです。耳にタコができるほどに聞かされていることなのですが、これを抜きにしては、私たちの信仰というのはありえないのです。そして、このイエス様との親しい関係ができたとき、その人はクリスチャンになったのです。ただ聖書で客観的に語られている。例えばヨハネ 3-16。神は実にその一人子をお与えになったほどに、この世を愛してくださった、それは御子を信じる人が一人として滅びることなく永遠の命を持つためです。ああ、いい言葉だな。ところがそれを私への語りかけとして、あ、世というのは私なんだ。神は私を愛してくださっているんだ。それも御子をお与えなるほど、十字架で与え尽くすほどに私を愛してくださっているんだ。それは、この私が滅びないように、虚しくならないように、地獄に行かないように、永遠の命を持つためなんだ。嬉しいな。イエス様、あなたはヨハネ 3-16 で今日、私にそのことを教えてくださいました。ありがとう。私もあなたの愛を受け取ります。感謝します。と応答するとき、皆さん、神様とあなたとは、一対一の関係に入ったんです。クリスチャンというのは、イエス様と一対一の関係に入った人のことです。私は18歳の時に、突然のように、この一対一の関係に入りました。それまでは、イエス・キリストは過去の歴史上の2000年前のあの人でした。彼でした。でも突然のように、イエス・キリストは私に向かって、横山幹雄よ、あなたを愛しているよ、私は、え、あなたは私を愛してくださってるんですか、だったら私もあなたを愛しますと応答したとき、クリスチャンになったんです。そしてこの親しい神様との関係、それはクリスチャンになる最初の時に、始まりの時に持っただけじゃなくて、それが実はずっとさらに深められ高められていくはずなのです。すなわち私たちは日々イエス様に親しく聞き、イエス様に親しく語りかける、そのゆっくりとしたイエス様と過ごす時間が、実は私たちにとってとっても大切なのです。私たちは、自分の好きなことのためだったら、どんなに忙しくっても時間を取るんですよね。どんなに疲れていても、どんなに忙しくっても、テレビで巨人戦やってると思うと、もうどうしようもなくて、テレビを見ちゃうわけです。アンチ巨人の人も、あ、負けるのを待って見たくてつけるわけです。どんなに忙しくっても、 私のことですけど、月曜日になると古本屋が私を誘ってるように思うわけです。あそこの古本屋に私の欲しい本がもしかすると今日並んでるかもしれないと思うと、もう矢も盾もたまらなくなって古本屋巡りをするわけです。どんなに忙しくっても友人とおしゃべりする時間、趣味の時間持つんです。でもイエス様と親しく語り合うっていう時間は後回し後回しになってしまいます。イギリスにジョン・ストットというですね、とても素晴らしい牧師がいらっしゃいます。このジョン・ストット先生はですね、こんなことを言っています。私に最も深い喜びをもたらせるものがあります。それは神様の御臨在、神様がいつもそばにおられるという、そういう感覚です。神様の御臨在のうちに一人静まり、礼拝するために心を開き、御臨在を意識することであります。ところがこのことはたびたび私にとって最もやりたくないことでもあるのです。あのジョン・ストットにしてそう告白してくれたことに私は大いに感動を覚えるのです。ジョン・ストット先生ほどの方だから、もういつでもイエス様と親しく交わり、イエス様にあるその交わりを喜び楽しんで、いつもその時間を一番大事な時間にして過ごしているかと思うと、正直にそれが最も喜びの時間です。しかしまたしばしばそれが最もやりたくないことだというんです。なんという逆説なんでしょうか。でもこれが私たちだというんです。分かってるんです。イエス様と深くお交わりすればいい、クリスチャンであれば聖書をいつも読んで、それで教えられて、そしてイエス様と語り合って、15分でもいい一日に、短い時間でもいいからイエス様と親しく交わる時間を持つこと、それは素晴らしい。わかってる。でも、最もやりたくないことでもあるって言うんです。なぜそういうことになってしまうんでしょう。それは私たちの肉の性質です。私たちの肉は神様の前に静まるのが耐えられないんです。自分で、自分のペースで何でも自分の思い通りやりたいんです。静かに神様を見上げるっていうことが肉は嫌いなのです。そしてもっと嫌いなのは悪魔です。悪魔は、サタンは、私たちが主の前に静かにすることが一番怖いんです。その時間さえ持たないで何やってても平気です。悪魔は私たちが何やってても、ああやってればいい、でも私たちが静まって主の前にじっくりと時間を取り始めると怯えるわけです。ですから何とかしてそのことをさせまいと私たちのうちに働きかけるわけです。ジョン・ストットはそんな自分の心を私たちに教えてくれたわけです。そうなんです。お祈りだけで数千人のですね、孤児たちを預かり、また支えていったというジョージ・ミューラー、このジョージ・ミューラーはですね、偉大な祈りの人です。彼の人生から教えられることが多くあるんですが、ある時ジョージ・ミューラーはこう語っています。毎日、誰とも会わないうちに、まず神の御前で私の魂を喜ばせること、それこそが神と人との前で私が最も必要としていることだと思う。皆さん、ジョージ・ミューラーはこう言ってるんです。誰にも会わないうちに神様の前で私の魂を喜ばせることが神と人とのためには一番大切な必要なことだ。それを裏返せばジョージ・ミューラーはこう言ってるわけです。私の魂は喜んでいない状態がしばしばだって言うんです。皆さん、今朝起きた時、あなたの魂、あなたの心は喜びに踊っていましたか？皆さん、朝起きるたんびに魂は喜びに踊っていますか？いえ、なかなか魂が喜んでいるっていうことは少ないんじゃないでしょうか。ああ、もう少し寝ていたいな。ああ、今日は仕事に出たくないな。学校に行きたくないな。 ああ、今日はあの人に会わなくていけないと思うと、もううんざりだな。今日はあの仕事があると思うと、もうそれだけで気がめいってしまうよ。私たちはですね、しばしば魂が喜んでいないんです。ジョージ・ミューラーはそう言ってるんです。自分の魂が喜んでいない。ジョージ・ミューラーほどの人だから、もういつも喜んでいるか、いいえ、そうじゃない。だからこそ主の前で自分の魂が喜ぶまで、神様に会って喜びが心の中に満ちてくるまで何もしないで座っている。そして喜びが、新しい新鮮の喜びが満ちてきたら、よし、これからと言って立ち上がるわけです。そうなんです。誰もがいつでも心が、魂が主の前で喜んでいるわけじゃないのです。ジョン・ストットのように、主の前に出るのが一番やりたくない状態、それが私たちなのです。だからこそ私たちにとってですね、サマリアの人々のもとに2日間だけイエス様は滞在されましたけど、いつでも、2日間どころじゃない、いつでもあなたのそばにいてくださるこのイエス様、世の終わりまで決してあなたを離れないと言ってくださるイエス様、このイエス様とぜひ私たちも親しく聞いて、直に聞いて、自分自身で聞いて、喜びが、今日の新しい恵みが心の中に満ちてくるまで、その時間をぜひ持ちたいし、また自分に言い聞かせてそれを持つように励ましたいのです。実はイエス様という方は、あなたと親しく語り合いたい、あなたに語りかけ、あなたからの親しい語りかけを本当に待っておられるお方なのです。ぜひ今日も明日も明後日も、毎日、日曜日の礼拝それだけでなくして、これは一つの演習です。日々の生活の中で、あなた自身が主の前に静まる時をぜひぜひ持って、今日も私たちは自分で聞いて、この方が本当に世の救い主だと知った、その確信を持って、また人々のところに出ていきたいと思うのです。
今日のメッセージはいかがでしたか。どうかあなたの毎日のデボーションで私たちのプログラムをご利用くださり、またこのミニストリーのためにお祈りください。私たちもあなたからのお祈り課題をお待ちしています。共に励まし合い、祈り合いましょう。